YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月5日火曜日、第452回、 87.0MHz、学大 FM といいますと、いつものように千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばはダイニング&バールッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は何の日ということで申し上げるならね、長崎26世人殉教の日とかね、あるいはまあプロ野球の日ですか、そして双子の日、25日だけにね、あ、25日じゃない、2月5日だけにね、双子の日とある中で、読んで字のごとく2と5でニコニコということでね、笑顔の日なんてのはね、その響きだけで、大変結構にしてありがたいと思わないでは、いられませず、いついつまでもね、とにかく世界中のみんながニコニコしていられるような社会でありますことを一重に記念しないではいられない。そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、節分です。帰ったらもう日付変わってましたが、節分でした。ということで、豆まきです。とか大荷物で家へ帰ると内鍵がない、買い物袋両手に会社に戻りました、とほほといった内容にある種一抹の不安を感じながらも、まあまあ言っても嬉しくですね、ありがたく今回グローリースタイルプロモーションは石本社長からの絶賛大推薦によって、学園第1週目アシスタントに就任されました。お嬢さんといえばこちら。
こんばんは、海老名さとみです。
はい、そんな海老名さんと一緒にお送りしてまいります。本日の学大 FM ですけども、なんと申しましても、本日からね、学 F をアシスタントしてですね、まず第一発目の放送ということになりますことで、改めて、海老名さんにはご挨拶とともに、まあ、ここまでの印象や近況をね伺いたいところですが、いかがでしょうか。
はい、いや、あの前回あのちょっとゲストで出させていただいたので、今日は緊張しないかなと思ったんですけど、はあ、またちょっと違った緊張感、違い部分が。
あ、どうですか。
はい、
この前ゲストつってもね、ゲストというにはちょっとどうでしょうみたいな、もう頭から丸っぽ尻尾まででしたからね、はい、まあそれにしてもよく勤めていただいて大変ありがたかったんですけども、それとは違ってまたやっぱりこう本日は海老名さんをフィーチャリングして、
はい、
正式なアシスタントとして学芸放送始まるというふうなことで、
はい、
またこのオーディエンスの方もね、もうこんなたくさん詰めかけていただいて、
はい、
静寂の中まあ、お送りしていくわけですけども、
はい、
まあ、でもやっぱりね、ご常連の方田中さんとかお越しなんで、そういった部分でいうとこうマイクの前に座って、で、まあ、ヘッドホンつけて、で、これ言ってもやはりその生でオンエアしてますしね、
はい、
あ、いらっしゃいませ、ようこそ、どうもどうも、ね、でほらまた 学大の、チャゲアス、
ね、
まあ、いらっしゃいませ。あ、今日はお嬢さんもね連れて一緒に、ね、お越しだということで、まあ、クワイエット あのサインは 何を意味するのかちょっとよく分かりませんはいはいはい、まあまあそれにしても、とにかく、そういったルッチさんでの、まあ、いろいろそのご常連の方たちもね、こうやって前にして放送させていただけるっていうのは大変ありがたいかなというふうに思ってるんですけども、そんな海老名さん、
はい、
さあここのところ近況と言いましたがいかがでしょうか。
ここのところは、あ、先週はですね、ひたちなかにおりまして、ひたちなか市、
中市、
はい、
茨城の方でしょ。
茨城県で、
茨城だっぺ、
茨城だっぺ、
はい、茨城だっぺ、どうでしたか、茨城の方は。
茨城の方は、縛れてましたね。
縛れてましたか。
縛れてました。
ああ、茨城も縛れてましたか。
縛れてました。
でも、お仕事自体はどうでしたか。これでさ、あのね、なまっちゃうとこれ止まらなくなるでしょ。
そうですね。
私も、あなたでもともとネイティブな青森だから、はいはい、そういうネイティブなまりになるでしょ。私も漫才乗っかっちゃうと嫌いな方じゃないんで、いつまでもそんな話してなきゃいけない だからもうまたチャンネルをこう新潟の方に切り替えてね、あそういうがみたいなことになるとまた新潟チャンネルなんですけども、またそうい う, こうローカルな放送ばっかりになっちゃうと、
はい、
まあ、東京で聞いておいでの方とか、まあ、大勢おいでなんであんまりローカル色を豊かにしてもどうかなみたいな向きがあるんですけども、はい、でそれにしても茨城の方
で、
うん、お仕事はどうでしたか、はい、どんな感じでしたか。
お仕事の方は、うん、順調でしたね。ほうほうほう、すごい喜んでもらって、すごい大きな舞台だったんですけど、
大きな舞台どのぐらいで入る、どんな環境で。
そうですね、あのその小屋自体はすごい大きい、うん、1000人とか入る
1000人
小屋なんですけど、それでちょっとずつですね、300とかあの、うん、幼稚園の子が入って、
はい、
それを7ステージ、
ね、7ステージ、はあ、どんなあのお芝居をなさったんですか。
あれアラジン、
アラジンと魔法のランプみたいな。
はい、そうです、そうです、
すごいですねでそれをその聞いていただくオーディエンスっていうのはどんな方になるんですか。
今回はですね、幼稚園とその、うん、まあ、先生と、うん、まあ、親御さん、保護者の方もちょろちょろっといらしたって感じですね、
うん、ほうほうほう、はい、なるほど。まあだけどやっぱりこうそういった方たちは喜ばれるでしょ、ご覧になったら
喜ばれますね。ちょっと長いお話なんでちょっとどうかなと思って、集中力持つかなと思ったんですけど、すっごいしっかり見てくれてて。
そうですか。で劇団員の方もこぞって
はい、
ある程度その設営とかもやっぱりあって。
そうですね、設営大掛かりに。
一度でも拝見したいですね、どんな感じでやっておいてなのかね、はい、でまあ今日もだから今日とて朝から早かったんでしょ。
朝早かったですね。今日はお手伝いだったんですけど。
お手伝いで、うん、どちらの方へ。
今日はです川崎の方ですね。
川崎へ、はあはあはあ、でそれもやっぱり内容的にお芝居ですか。
お芝居ですね、
はあ、やっぱお芝居がそういった形でいうと日々のそういう生活の中で今主流と言いましょうか。
そうですね、うん、メインのお仕事になりますね。
映像とか、まあ、要するにその映画 CM とかそういったのも、まあ、たまにポツポツっていう形。
今そういったのはないので、そういったのを今勉強して、うん、そっちのお仕事もしたいなと思ってるんですけど。
なるほどね、はい、まあ、やっぱりそれはその生活も、その自分のやりたいことも含めて、
はい、
やっぱりそのお芝居が一番好きでやっておいでの仕事だから、
はい、
まあ、それをまあ自分で生活の糧としながら楽しんでおいでだと、
はい、
でご主人も一緒に行かれるわけですか。
そうですね、うん、あ今日はあの主人のチームといいますか、
うん、ほうほうほう、はい、あそうなんだ、はい、でまた 別のこうなんですか、セパレートにそれぞれ、
はい、
それぞれ仕事で行かれることもある人。 そんな忙しい中でこんなことやってて大丈夫なんですか。
あ大丈夫です、大丈夫です。今日は終わってすぐ。
あそうですか、はい、でだけど前回の放送、また前々回のあれですけども、はい、それこそ放送的にはご主人的にはご一緒いただいたんでしょうかね。
そう、聞く聞くって言ってたんですけど、うんうん、まだ聞いてないとか。
まだ聞いてないっどっかでこうひっそり聞いたりするんでしょうけども、まあ、聞いてないって言っときゃ、はい、とりあえずこうなんか何かこう意見を求められたりとか、
まあ、
そのことでこうなんかちょっと揉めたりとかなんかそういったこともないので、
はい、
まあまあ今のところは当たらず触らずみたいな感じの方が良かったりするんですかね。
そうですね
本人的にはどうなんですか。
ちょっと、うん、聞いてほしい反面、うん、聞いてほしい反面ちょっとなんかダメな人がされたらどうしよう
っていう、どうしようかみたいなね。ああそうかそうか、なるほどね。まあでもそれにしてもそういったこうちょっとお芝居とか、
はい、
そのまあ映画との映像ですよね。それからちょっとまあ離れてトークだけのまたこういう学大 FM という一つの、まあはい、ツールといいましょうか、うまく利用していただいて今後のね、はい、皆さんのまた魅力をどんどんと、開花していただければたらなというふうに思いますしね、
はい、
またああいったファンの方たちにどんどんと応援していただけたらね、よろしいんじゃないかなというふうに思いますけどね。それでは今日は特にゲストもございませんけどもね、しかしまあ暦的には、まあ、明日ちょっとね雪でまた寒くなるということなんで、まあ、田中さんとかで、ね、早く、まあ、そのやはり明日のことは心配なんで責任のある方ですからね、はい、店が行ったけど雪でも店が開かないってことは大変なことになっちゃいますから、まあまあそんなスケジュールを それぞれにね、よくよく調整していただきながらねお付き合いいただくにしましても、暦的には、まあ、昨日とにかく立春ということでございますんでね、暖かくもまあ輝く春に向かって早速明るく元気に始めてまいりましょうかね。いつものサンママンことキーボー伊藤と
海老名さとみの
学大 FM。 ありがとうございます、ありがとうございます。で本日も始まりました、あ2月5日火曜日第452回、87.0 メガヘルツ学大FMということですけどね、お写真の方も早速ありがとうございますね。もうた, た, のただお客さんなのにあのプロデューサー、ね、ディレクター兼またそのカメラマン兼、時にはチラシ配布までを お願いしたりしてであの一方でいただくものはしっかりその新品のグッズとか頂戴してますからねなんかもらいました、
はい、あの足リラックシートみたいな
のもらいましたもらってんだねえ本当にもうそういった意味で言うともうありがたい限りなんですけどね、また暖かくなってきた頃にはあのいろいろとまたそういったこともあるでしょうし、
はい、
夏場はねあのこうミニ扇風機がねなかなか好評な
し、いいですね
もうオーダー入りましたからミニ扇風機
でわーボールペン型
ボールペン型のねこう扇風機キャーッと顔に当てるあれ結構ね人気なんですよ何を宣伝してるんでしょうまあどうぞ皆さん足は信用金庫どうぞ手厚くご利用いただけたらなというふうに思いますけどね、まあまあ冗談もまたそういった楽しい話題も交えながら本日の学大学今日のね書き込みのメールの紹介あたりからスタートしてまいりましょうかね、カウンターの方にはなかなかちょっとこういい感じの ね、お若いカップルの方が、座っておいでたということでね、今日はまあ丸山さんお越しじゃないみたいでね、まあまああんまりプライベートのところに触れない方がまた良かったりとかいうことでね、まあ、とにかく後でまたね、ご無理のないところで、インタビューとかさせていただけたら大変ありがたいなというふうに思っておりますけどねさてそれでは早速最初の書きこわ、いつもの、まあ、豆腐ソングプロジェクトに、ちなんだ話題ということでお世話になっております、デザイナー&イラストレーター森田信彦さんということでいただいておりますね、豆腐マンも着々と進んでおられるようですね、レディの方これ豆腐レディのことなんですけどねやっと作業に入り5日の朝までにミクさんにはお送りします。また新年会19日ですが、その週は仕事の関係で、出席ができません、豆腐ガールの皆さんと社長さんにもご挨拶したいのですが、本当に残念です、できましたら伊藤さんからも次回も機会をお願いいたします。まあ会う機会をね、実は今営業コンサルティングの仕事もしていてどのようにしたら注目されるのか、売り上げが上がるのかの仕事もしています。おーそれで豆腐マンレディのこの先の件ですがデザインだけでなくコンサルティングとしても協力させていただけないでしょうか、はい、正直コンサルティングの方では自分でも自信がありますと考えを持っております。何卒よろしくお願いいたします。これはありがたいですよね。まあまあ学F放送をお聞きのリスナーの皆さんはね、森田さんというともうデザイナーというイメージが浸透していると思うんですが、彼はなかなか多彩でございましてデザイン&イラストレーターという顔と、言い方やカーペンターという顔とねカーペンター
カンペンター
うんカンペンターで大工
あ、はい、
大工さんもなさるんですよ彼は。
多彩ですね。
多彩ですね。なんかやっぱこう物を作ったりとかそういうのが好きなんでしょうねきっとね。で、今度はそういうコンサルティングに関しても、興味と関心をお持ちだということでしかも自信がおありだということなんで、まあそれは言ってもね、
はい、
トークソングちょっと頑張っていかなきゃいけないんで、いろんなお知恵やそういったこうご助力をいただけるのは大変、まあ、ありがたい限りなんでどんな形ででもね、いろんなそういった協力を得ながら一つのものに形にしていきたいなというふうに思っておりますので、森田氏大変心強く思っていますのでね、今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ続いていきましょうか。
はい、お疲れ様です。チキンライスアットマーク電車 D さん、
はい、
ぜひ参加したかったところなのですけど、2月1日つまり明日から職場が変わることになりまして、しばらく落ち着かないことが予想されますので、今回の参加は辞退させていただきます。新しい職場で落ち着きましたらまた顔を出したいと思います。
はい、こちらはまあおなじみね、学芸不毛スタッフと言いましょうかね、関係者と申し上げてもいい、チキンライスアットマーク電車 D さん、彼にはミキシーのねホームページとかも、あミキシーのホームページじゃないな、ミキシーのなんかこう管理者になっていただいて学大 FM のね、そういったこう毎回放送終わるじゃないですか、
はい、
そうするとミキシーの方にそれを投げるんですよね。で彼がそれをちょっとこう、今週の学大 FM 放送の内容はこちらみたいなことでアナウンスしてくれはってる、はい、だからお嬢が前回出られた時のやつも、はい、ちゃんとそのミキシーの学大 FM 訪ねてくださるとあのお写真とともに あのアナウンスが出てますんでね、
はい、
もちろんあちら の, あの黒い方も出てますけどね黒い方出すぎぐらいですずっと調べていくとこうなんてアーカイブみたいに見ていくと映ってないないぐらい映ってますけどね、まあまあそれ大変ありがたいなと思ってますけども、そんなこんなで、ただチキンライスアットマーク電車 D さんは某有名なT 電鉄に勤めておいてたということで大手ですからね、
はい、
大変なあ、まあ、責任と重大なお仕事をやっておいでだということで、まあ、それはあのあれですよ、銀行関係の方も大変なお仕事には違いないですよ、責任あるね、まあ、彼がその職場をまた変わられることになったということで、まあ、ちょっと落ち着くまでしょうがないのかなということも含めて、2月 の, その19日の火曜日に予定しております、一月遅れの学園不信任会とともにトークソングのプロジェクトの、まあ、決起集会みたいなね、あれに、いかがでしょうという形で、お声掛けさせていただいたんですけども、なかなかちょっとスケジュール合わないというふうなことでね、残念には違いないんですけども、また折を見てお出かけになっていただけたらというふうに思ってますけどね。お嬢さんいかがですか、スケジュール的にと。
今のところ
大丈夫ですか、
はい、
まあまあ、ご無理のないところでね、ぜひ参加していただけたらと思います、はい、もうだからそういう意味じゃ私正直言ってこの学大 FM のアシスタントのみならず、
はい、
トークソングプロジェクトに関しても、海老名さんにはもう一丁紙も二丁紙もしていただくということで、はい、本当に、心ならずも期待しておりますので、ぜひあのいろんな形であのご協力ご助力願えたらなというふうに思っているので、
はい、
で前から申し上げているようにその私あの子供苦手なんでその子供のその掌握の仕方とかね、
はい、
あのまた子供といかにうまくお付き合いしていくかみたいな、そんなことまでこういろいろとこう教えていただきながら、まあ、そういうプロモーションとか営業につなげていけたらなというふうに思ってますんで、
はい、
ちょっと いい機会だから伺っておくんですけども、それどうなんですか、ちょっとこのあのガキの扱いっていうのはこういうこと言ってっから嫌われちゃったりとかあの営業も入ってこなくなっちゃうのね、
はい、
やっぱり何なんでしょう、やっぱこう子供に対するこの何ですか、愛情とかそういうことですか、何ですか、
何ですかね、でも子供嫌いでも好かれる人好かれますしね、
うん、あのね、そう言われるとね、ちょっと今、はい、自分で思い当たるところがあって、
本当ですか
僕子供嫌いなんですよ、
はい、
だけど、
は
い、中にすごい面白い子いたりとか、
はい、
あ、子犬のガキはまあ俺と全く海二つだなみたいな、はい、あ、俺こんなガキだったんだなと思うようなことすごく友達になっちゃうんですよね、そいつが結構ガキ大将だったりとか、はい、下っ端を引き連れたりなんかするんですよ、
はい、
だから俺その下っ端のガキどもにあの恨まれたり憎まれたりして、なんかこう背中向けてるとこう消しゴムが飛んできたりとかチョークが飛んできたりするんだけど、その、 あの悪ガキのガキとかそういうのが、
はい、
お前らやめろよ、まあ、サンママン、お前が今仕事してんだろうみたいな、なんか頑張って喋ってんだよ、そういうことすんなよみたいなね、
はい、
そういうのとは仲良くなれるのよ。
なんですかね、
わかんないんだけど
でもこの姿で言ったら絶対群がると思います、
ね、いやいや目黒のそれこそサン祭りとかあるじゃないですか、はい、もうガキとも大変です
かこれ触らせてみたいな、
ね、そうでまた悪いのもいたりするしね、うん、だけどまあ相対には子供受けはいいので、はい、あのまあ、これは大随分その手助けになっている部分はあるんですけど、うん、ただほらそういう、要するにイベントとか、
はい、
そうお芝居とか、うん、そういったこう営業ですよね、
はい、
そういうのでこうどうやってうまくつながっていったらいいのかななんていうのはやっぱりどうですか、一口で言えるもんじゃないですか。
そうですね、私もまだまだあれなので、うん、やっぱりわーってなってる子供をどうしたら静かにさせれるかとか、うん、そういうのもまだ勉強中なもので、う
ん、あ、やっぱそんなもんですか、
はい、でももうなるときはもう一気にシンってなります、一瞬でざわつきが、
はあ
は
あ、
うん、黙らせるって脅すとかそういうわけじゃないんですけど、
悪い子はいねえがみたいな、あ、生ハゲは飽きたでしたね、まあ、でもそれにしても前もちょっとこう、子供との付き合い方があって、
はい、
そういうこうあんまり子供って否定 その命令系のことを言っちゃいけないんですってね、
は
い、あ、だからその走るなって言うんじゃなくて、静かにあの歩こうとか、
はい、
あの要するに立つな とかじゃなくて、うん、座ってみようねとかって言うと、はい、子供はやっぱり言うことを聞くんだけど、
うん、
やっぱこう何かこう頭ごなしにガツンとやられるとかえって反駁するみたいなのがあったりとか、はい、でこう面白がって余計こう反抗心燃やすみたいなのがあったりとかするっていうのを聞いたことあるし、はい、あとはまあお嬢なんか見てると、その笑顔のねこうわーっとこう笑う感じがあると、はい、まあ、溶け込めたりとかスッと入っていけるのかなっていうのありましたね、
うん、
あ、ブスッとしたりとかね、
はい、
なんかこうやっぱりそうするとコミュニケーションも取りにくいわね、
う そうですね。
それって合うでしょ。
ありますね、うん、やっぱり寄ってきますね。
やっぱり合うでしょ、
はい、
お嬢の笑顔は最高だもんね。
ありがとうございます。
そういう意味じゃね。あ、でも写真とかこう撮らせてもらってるけども、こう笑ってない写真とかないもんね。
あ、そうですか。
うん。で、僕なんかやっぱりそれじゃ10枚撮ったら9枚とやっぱムスッとこうしてたりとかねするけど、でもこうちょっと口角がクッと上がるだけでも印象ってやっぱ違うじゃないですか。
そうですね、う
ん、ね、だからあれ営業マンの方とかこう心がけてね、うん、毎日こう朝鏡見て、そういうプロのそういう何ですか、銀行マンの方もそれは証券マンの方も呉服だとかセールスやってらっしゃる方、それをわざわざそのプロフェッショナル的に、ちゃんと、何ですか、自分でそういうこう朝テンション持ち上げたりとか、その何ですか、トレーニングっていうのかな、
はい、
そういうこう毎日の日課としてやっておいでの方もプロとして置いてあったりするわけでしょ。
そうです ね、確かにそうですよね。なんかこの人から買おうとかなりますもんね、
う
ん、
やっぱそういうことなんだよね。だとしたらちょっと硬いらしいです、はい、まあね、まあ硬くないところが硬くなって硬いところが硬くないみたいな、いろんなねこの年になっていくと、まあ、何を言ってるんですか私は。まあ、今日は一つはアシスタントですからね、まあ、これぐらいはいいでしょう。何を言ってるよくわかりませんけど、はい、そんなこんなチキンライスさんね、2月19日残念ですけど、またの機会楽しみにしておりますんでね、今後とも、いろんな形でのお付き合いのほどどうぞご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。さて、その他のサイトで見つけた書き込み&メールということでね、こちらはFacebook じゃなくて Twitter で拝見したんですけども、それはなんて、ああいうのをタグっていうのなんていうの、僕らは学大 FM っていうね、はい、ツイッターの名前出るじゃん、
はい、
でここはね学大大好きさん、学大大好き、はい、かっこして学芸大学かっこ閉じるさんっていう名前で、
はい、
そのツイッターの投稿がされてたんだけど、
はい、
お嬢はツイッターとかやらない、
あんまりやらない
です、ね、やらないんだ、
はい
はい、でね、なんかね、アイラブニューヨークとかあると、はい、愛ってローマ字で書くじゃん、
はい、
でラブがこうハートで、
はい、
でニューヨーク NY みたいなのがあったりして、ねうん、四角のあれだとするとね、はい、だってこの学大大好きさんは、学大ハートなんか大ハートみたいなことだったかな。でその四角 その ああいうのタグっていうのがロゴっていうのかな、うんはい、そういうのが、まあ、あるわけで、
はい、
でそこのツイッターでよくその学大情報を、流しておいたんですよ。で、まあ、ルッチさんのところでこういう学大 FM やってるよとか、その麺屋すするで美味しいラーメンが今100円で食べれるよとか、
はい、
その芝新金さんでボールペン型の扇風機配ってるよとかなかったかな、まあまあそういう学大の情報をこう彼ら積極的にルフしておいてなんですよ、
はい、
でまあそんなんで見つけたんですけども、うんもやもやサマーズ2学芸大学2月9日土曜日16時から16時55分過去55分のオンエア、テレビ東京チャンネル 7によって、東急東横線の学芸大学駅でもやもや探し、都心で遊べるスポットを巡り、そしてここがいいじゃないですか謎のラジオ学芸大学謎のラジオ局か学大 FM に潜入ということでね、はいまあ、こちらはどういうことかと言いますと、まあ、そういう書き込みっていうか、
はい、
そういうのがあったんですよ。だからまあ皆さん見てねみたいな話だったんですけども、まあ、こちらはと言いますと、もう学芸フリースナーの皆さんよくご承知の通り、ね、昨年だったんですけど、うん、2月の15日に、まあ、収録がありまして、で同2月の26日日曜日のゴールデンタイムでしたから ね、午後7時、はい、それか、まあ、そちらでオンエアされた番組がですね、まあ、なんとここへ来て、その2月の9日土曜日の4時から、
はい、
午後4時からですよ、再放送されると、
うん、
いうことでね、前回見逃された方は、まあ、改めてご視聴願うなり、また録画して、ゆっくりしっかりとね、ご覧いただけるようでしたら、まあ、大変ありがたいなというふうにね、録画していただいて、永久保存版にしていただくとか、ね、家宝にしていただいて、神棚にあげて拝みあげるとか、まあ、そんなことはないでしょうけども、 まあまあとこともこの放送を聞かれた方はね、リスナーと関係者の皆さんにはまあ大いにできたらね、広くあっちこっちその電波いただいて拡散願えるようでしたら、まあ大変心から、ありがたいなというふうに思っている次第ですけども、お嬢はこれもやさま前回の放送ご覧になりました？
実は見てないんですよ。
だったら見てくださいよ。だからまあリアルタイムではね、夕方のこの忙しい時間だから、ご覧になれないかもわかりませんけど、結構露出されてますから。はい、あの 学大 の、 その西口から東口、最初に、ね、ロケーションはね、東口 の、 あのパチンコのボタンさんっていうのがあるんだけど、はい、そこの前でそのサマーズさんの、大竹さんと三村さんと、はい、あとアナウンサーの大江さんが3人で、だから2月だからもうダウンジャケットかなんか着てますよ。でね、で、まあ、大竹さんが学大なかなか洒落た街って聞いてるけどもみたいなことで、どうだったの三村って言ったら、いやちけーとか言って彼の世田谷に住んでるらしいんで、はい、いやロケ来んのこんだけ楽だと助かるなみたいなことで、でまあおしゃれな街なんで見て回りましょうみたいなことで、東口の方の方にですね、はい、靴屋さんから、うん、あとは、うん、電気屋さんですね。で電気屋さんのこうあるんだから、何電気って言ったか、田中電気屋なんかそういう電気屋さんで、こう電気屋さんの脇にね、こうちっちゃく、あちっちゃくでも狭くその軽トラがなんか止めてあるの、
はい、
でそれがね、よくこんなスペースに止めたなと思うぐらいのスペースに止めてるからこれすごいちょっと一芸でしょみたいな、
はい、
スペシャリストじゃないとできないんじゃないで、ちょっとこれあのご主人車止めてもらっていいですかって言って、はい、いいですよって言って、グガンガンガンって言ってウィーンってビュッとこうそのピターッとその壁にひっつけて、はい、ぶつけないようにそのあの車を止めるわけですよ。でその向こう側に入り口があるもんだから、
はい、
そこをピタッと止めないとそのあのドアのこう出入りができないわけね、だからそのご主人が、
はい、
でたまたまそのロケの時にもういまいちジャストで入れれなかったみたいで、そのドアから入ろうとするんだけど入れないってご主人ダメじゃんみたいなことで、ちょっと最近太ったんで、ねまあ、そんなことがあって、でまたこのリターンして西口の方に戻って、はい、いよいよ学大 FM の以前放送してたあのインファームさんのね、まあ、2階で放送しているところにあの三村さんと、まあ、あの皆さんが来ていただいて、はい、でその学大 FM が名物恐怖のインタビューのコーナーとかあるじゃないですか、あれを番組の中で再現しようみたいなこと でやり取りさせていただいて、はい、でまあそんなことがあって、その後もうそれで一応収録しちゃったから、
はい、
おしまいみたいなもんだとじゃないですか普通だと、うん、ところが番組はまだ続いてて、
はい、
でなんとその後がまたこうね大変なことになっちゃってっていうのは、あの僕が一応こういうラジオ放送をやりながら、まあ、プロ の、 そのレコード歌手として、レコードをリリースしてんですよ、それもタイトルも別れた女房が店に来た日、目黒川墓場ということで、
はい、
あの三村さんと、まあ、サマーさんにそれを投げたら、
はいはい、
彼らもなんでしょうね、そのなんかこうタイミングとこうちょっとこう、よいしょだったのか、おこれどっかで書きますよみたいなことでポンポンとそういうリアクションになっちゃったわけ。そしたら店出てから 僕、はい、僕らはもうそこで収録終わっちゃってから、はい、あのあどうなるのかなみたいなことは全然予期しようがないわけね、
はい、
でその後のオンエアを見たらどうするとか言ってるわけ大竹これ書けるとか言っちゃったけどどうするって言ったら、で歩いてったら、はい、そこにあれもなんつったかな、もう僕も大変不勉強であれなんだけど、そこにまたねソニーとかねそういうのをこう扱ってる有名なオーディオショップがあるんですよ、
はい、
ね、オーディオショップホーム紹介さん、
ホーム紹介
さすが地元のもう精通しておりながら、うん、そのホーム紹介さんにあの行ったらオーディオのこうセットが置いてあるじゃないですか、
はい、
お大竹これ行こうこれ行こうっつって、
はい、
これ CD とかけてもらうことができますかねっつって、それでそのいや大丈夫ですよっつって、
はい、
例えばどんなのがあるんですかね、まあ、ピンからキリまでありますけど、奥の部屋に行くと2000万のオーディオがありますから
っ
つって、2000万ですか見せてもらってもいいですかっつってことで、はい、それでまあそこの奥行ってこうすごいソファーががっちりしてて、はい、まあクラシックとかジャズとか、はい、聞くにはもう本当に生よりもいい音がするんじゃないかなみたいな、
はい、
そういうセットのところでなんと別れた女房がこれが彼笑ってるとまあオンエアになるわけですよ。そうしたらもうそのホーム紹介のご主人から、
はい、
あの大竹さんから大江さんまで、 別れた女房が店に来たの、はい、別れたあの人同じドレス着てて怖いとかその後も2チャンネルで 大騒動だったらしくて炎上って言いましょうか、なんで2000万でのオーディオで聴く曲じゃねえだろうとかひでそれこそドイヒーみたいな。まあだからあの番組自体のサブタイトルがね、
はい、
あの世界一ドイヒーな番組みたいなことですから、その名を汚すことなく
名を汚すことなく
むしろその文字通りご協力させていただいたわけなんですけどもまあまあそれから早1年ということでね、また再放送になりますんで、あの時ご覧になった方はもう一度ですね、その微妙なニュアンスとまたちょっとこう恐怖体験を味わっていただけたらなというふうに思いますんですけどね、皆さんもお時間あったらぜひまたご覧になっていただけたらと思います、はい、さあ最後になりますか。
はい、ご無沙汰しています。
はい、
ジョアヘヨ、.com&シンガーソングライターミッチェルさん。
ミッチェルさんね、はい、はい、
ご連絡ありがとうございます。そしてもやもやサマーズおめでとうございます、はい、アンド楽しみですね。
ほうほう、
仕事でもしかしたら間に合わないかもしれませんが、
間
に合わないかもしれませんが、
はいはい、
見れたらぜひチェックしますね、
はい、
今後もさらなるますますのご活躍祈ってます、
はい、これはまあチョアヘオ .com というね浦安のコミュニティ FM、 まあ、ね、何でしたっけ、ネット放送をやっておいでのまあまあ、メグさんとでミッチェルさんとお越しになっていただいて、それからのご縁には違いないんですけども、まあ、メグさんはね以前からもちろん存じ上げてるんですけども、彼女もそういうパーソナリティをやっておいでだったりとか、自分でもシンガーソングライターやっておいでだったりとかいうことでね、そういったことにまあ興味と関心がおありじゃないかなって言った向きで、早速もやもや様再放送やりますからってことでアナウンスさせていただいたら、ご丁寧にまた、ご返信いただいたりなんかして、宮野真子さんのね、中原みゆきさんからも、アナウンスって言いましょうか、リアクションいただリスポンスいただいたりしたんですけども、ちょっと今回の、書き込みのメールに間に合わなかったんですけどね、まあ、そういった形でやっぱりこうご丁寧にあのご返信いただく方はいただいて、楽しみにしてますとか、まあ、もっとお友達にご紹介しておきますみたいなことでおめでとうございますみたいなことでね、興味と関心を持ってくださったりとか、そういった方がおいでで、まあ、そういった意味で言うとこのミッチェルさんも、見れたらぜひチェックしますねということで、まあ、あくまで見れたら付きなんですけどね、それでもまあ大変ありがたいなというふうに思ってますけどね、そんな風にしてまた今回その再放送で、時間もほら枠が違うから、
はい、
前回は7時からでしょ、
うん、
で今回4時からでなんで、やっぱりそのプライムタイムとかねゴールデンタイムでそういうこう視聴者の見る層とかも違うと思うん で、
そうです、ね、
だから前回ゴールデンタイムだから若い人たちとか、はい、まあ、そういう学生さんとか OL、うんうんうん、まあ、そういったジェネレーション的に言うと、まあ、20代30代の方がゴールデンということになるんじゃないかと思うんですよ。でプライムタイムっていうのその定義もいろいろあるわけだけど、夕方っていう定義もあればもっと遅い、あれは第2プライムタイムっていうのかな。だから要するに何を言いたいかというと、夕方はねやっぱアダルト層が多いんですよ。
ああ、なるほど。
ということはね、何を言いたいかというとね、多分また批判のお電話さらにそれはだって若い人たちはああいう曲だって面白がってくれるじゃん。
はい、そうですね。
ね、そうそう、いやなんかちょっとキモいとかって言いながらでも、まあちょっとキモ可愛いとか、あの超なんか超ウケるみたいなことあったりすると、もうあの夕方の時間枠って大体奥様族とか、
はい、
OL とか OL さんとか言っても、まあちょっとこう、一回行って帰ってきたみたいなとかね、そういう方とかの年配のアダルト層ということになると、完全にサンバーマン的にはアウェイな時間帯なんでちょっとこれ逆にマイナス負の要素に働いて、なんかこう放送が終わって出ていくと、
はい、
何かこう石ぶつけられたりとかねあるいはそのメディアだからいいってことって一切言えませんからね、ひょっとしてマイナスの要素が働いて、そのもうルッチさんに今まで言ってたんだけど、あんなやつが放送やっててこんな曲歌ってくれたらもう二度と行くの予想みたいなことになるのかならないのかね、まあ、分かりませんけど、まあ、そういうことのないように一つね、あの皆さんこれは なる方はまた なった方はこうあくまでも穏やかな気持ちでね、
温かく
見守っていただくというシャレですし、あのもちろんそれはまた あのしょうがないよね、デビュー曲だからね、これ、うん、もう歌っちゃったものはしょうがないよね、もう印税ももらっちゃってるしね、うん、ましてあのカラオケでも歌っていただいてないのするし、まあまあそんなことなんで、とにかくミッチェルさんね、どうぞまたご覧になったら感想とかご意見、ね、お寄せいただけたらなというふうに思ってますし、この放送をお聞きの皆さんは改めてまたね、もやもやさまさんだからもうさんまさんのことは嫌いになってもいいけど学芸部のことは嫌いにならないでみたいな、これだけ言っとくか。
そうですね、
どっか同情票集まるかもしれない。もっとキモいっていう言葉が、ね、聞こえてきそうだけど、
まあ、
キモいだけどみたいな、さらに大炎上みたいな、お前キモいよみたいな、だからまあこれだから秋葉原のね、はい、秋田犬さんとかがね、はい、そういうこうライブハウスで若者たちが集まる、そのグローリースタイルプロモーションの石本さんなんかが、はい、もうあの箱で年間で抑えてるようなところなんだけど、一度このジョークやってみたいなと思ったりするんだけど、
はい、
これやっぱりまたさらにあの火傷するからね、これやめた方がいいかね、わかんない、
でもわかんないですね、
わかんない、
やってやってみましょう、これはぜひ
あと責任取ってねだなんか怖いけどやってみたいなみたいなね、うんうん、だからその例えば豆腐マンとかやるじゃん、
はい、
で後ろで豆腐レディーが踊ってくれるじゃん、
はい、
だからその時にこう秋田犬かなんかとかって歌いながら僕は豆腐マンってやるよね、でお嬢ちゃんたちが3人こう踊るわけじゃん、
はい、
それでこう受けるか受けないかやってみないと分かんないけど、まあ、受けなかったとするわね、
はい、
でその時に MC で、
はい、
豆腐マンのことは嫌いになっても豆腐レディーのことは嫌いにならないでみたいなことを、ね、言ってみようかなと思うんだけど、ちょっと一抹の不安があるというかやったはやったで、ね、これまたさらにこうドツボにはまったりドン引きだったらどうしようかなと思ったりするんだけど、わからんよねこれもね、
そうですね、
はい、そんなまあ暑かったり寒かったりの今日この頃ですけども皆さんいかがお過ごしでしょうかなまあまあそんなこんなでね、本日の楽曲のメールをこの辺にさせていただいて、今日の1曲目、楽曲ゲストもしくはアシスタントサブパーソナリティ次男の楽曲にてご紹介ということになるんですけどもね、なんと申しましても本日はですね、アシスタントエビナさんがね、青森どちらの出身でしたっけ、
青森県の五所川原市、
五所川原市、
はい、
あっちはあの八戸だとか二戸とかあのこの扉の塔って字がつくね、なんとか塀っていうのは多いんですけども、五所川原ってでも有名ですよね。
ああそうですかね、
なんで一番有名ですか。
最近だと立ちねぶたとか、
最近ですと立ちねぶた、ねぶたね、
ねぶた
ちょっと立っちゃうの、
立っちゃうんです、
じゃあ ねぶたみたいなのもあるんですか。
ねねぶたはないんですけど、
ない、
うん、普通のよりなんていうんですか、巨大な、
それはすごいじゃないですか。それはなんかこうやっぱりこう出汁でこう出ちゃったりする
わけです。そうですね、はい。
あら、そうなん。五所川原でもよく聞きますよね。
あ、そうですかね。
はいはい。まあまあそんな青森出身ということでですね。それにちなんで、以前学芸部のアシスタントをまあ勤めていただいておりまして、まあ卒業されちゃったんですけども、民謡演歌歌手でですね、坂本理恵さんという方がやはり東北出身の方でして。彼女はでもね、青森だったのか秋田だったのかちょっと、まあ、定かじゃないんですが、まあ、東北くくりということでですね、そちらの彼女がですね、その方面のあちらの方面のやっぱりその東北人としてのその楽曲をまあ、エンターテイナーですから、そちらの方面の歌を歌っておいでだったっていうのを思い出しまして、
はい、
あこれはまあお嬢にちなんだね、海老名さんにちなんだ回ですから、ちょうどいいんじゃないかなということでこんな曲を用意してみました。そんな坂本理恵さんと、バックというのかな、コラボレーションしておいでたのがカラカラオーケストラというユニットで歌っておいでのナンバーで、なんとタイトルも恐山、恐山ありますよね、
恐山ありますね、
どんなとこですか、恐れる、恐れるようなところ、
まあ、そうですね、
行ったことは、ま
あ、行ったことはないですね、
意外とそんななのかね、
はい、いやあんまりわざわざ行こうとは思わない、ね、
東京都民がなんか東京タワーあんまり登らないとか、
はい、
スカイツリーなんかグラドも行けるからみたいな、そんな感じなのかね、
多分それに近い感覚なんですかね。
まして岸坊神なんか行かねえよみたいなね。恐れ山でもやっぱり青森来たら恐れ山でしょ。
そうですね、うんうん、有名は有名ですね。
ね、
はい、
ということはあんまりおかけしても共感を得られないようだったら他の曲に差し替えるんで、そんなことないですか。
ぜひとも、はい、聞きたいです。
ね、ちょっとやっぱりちょっと驚しい感じには違いないと思うんだけど、まあまあ青森を思い出しながらとか、
はい、
こんな感じかなということで、リスナーとまた海老名さんにはね、ご一緒いただけたらというふうに思います。それでは、坂本理恵とカラカラオーケストラで恐れ山。うん そんなことでね、聞いていただきましたけども、まあやはりこう、どうしても驚々しい感じになるのかなと。
そうですね。
いうことですけどね。でもまあよくよく聞いてみると、郷土愛がなくて、行かれないってなくて、うちもまあやっぱりちょっとこう、おっかないんだね。
そうですね。
怖いんだよね。俺はだって行かなくていいんだったらね、
うん、わざわざ、ね、
わざわざ行かないかな。あ、そんなもんかな、うん、そりゃそうだよね。だよね。はい、私は得体の知らないものあんまり好きじゃないんで、ちょっとまあ行かないでしょうね、正直言ってね。まあまあ置いといて、でもそれにしてもそういうのがまたパワースポットみたいにしてね、うん、いいんだっていう人はまあどんどん行かれたらいかがかなというふうに思いますけどね。それのこうなんか ついたものをこう楽屋とかそういうところに持ってこないように行ってきたよみたいな。なんかで後ろにこう武者の侍みたいな、なんていうの、
押
し武者みたいなのがついてますよみたいな、ね、勘弁してくれみたいな話ですけど、まあまあそんなこんなで、聞いていただいたところで、今日の時事ネタに参りましょうかね。本日はゲストもございませんことで、早速今日の時事ネタ、ちょっとここのところ久しくやってなかったんでね、私が10項目ぐらい読み上げますんで、それについてコメントをいただくことによって、どんなニュースソースについて興味や関心がおありなのか、またその方がどんな考えをお持ちなのかというふうなことで、今日の時事ネタに、参りたいと思います。ああそうね、歌舞伎界からまあそれこそ大変なことですけども、いただいた命残りは歌舞伎にということで、團十郎さん、市川團十郎さんが死去されました、66歳でしたけどね、18番復活に尽力され、神聖すら感じる芸だということでね、まあまあそれこそ海老蔵さんなんかは、恐れ座に行ってお父さんを呼び出してもらったりなんかするんでしょうかね。うん、ノーリアクションですか。はいはい、まあまあ続いてですね、配役っていうのは役者の配役だね、はい、これはイコンなのでしょうか、恨みでしょうか、色恋絡みのことでしょうか、ボリショイということはロシアの方ですかね、芸術鑑賞襲撃事件というのがあったらしいですよ。続きましてこれは飲食の方で、焼き鳥の世界の山ちゃん、手羽先の次を探す、会長に聞く新戦略ということでね、焼き鳥世界の山ちゃんというね、焼き鳥のチェーン店が美味しいらしいですよ。東京文京区のビルで、爆発音、男性1人が死亡ということがございましたり、続きましてこれは西武ですか、新生パルコ原点回帰ということで、金の卵ブランド発掘に力を注ぐと。続きましてツイッターにサイバー攻撃、25万人分の情報が流出の恐れもあると。続きましてこれは文芸の方で、川端康成未発表小説の原稿、29歳、投稿するもボツということは、まあボツになったのかどうなのかということなんだが、ね、川端康成だってボツになるときはなるんだということですからね、これはまあ3万が売れようが売れまいが、それはそういうこともあるでしょうという話ですわね。川端康成と比べ物になりませんけどね。続いて、読売演劇大賞最優秀演出家賞に、蜷川幸雄さんといったところでね、これお嬢なんかはまあ詳しいところじゃないかなと思いますけども、続いて体罰は根絶できるのか、桜の都の学校説明会に263人の教員入れ替えに不安の声、最後に、路地裏の隠れ家で味わう、直輸入の厳選イタリアンワインといったところでね、ピックアップしてみましたけども、さあお嬢的には気になったニュースをしているということになると、どういうことになりましょうか。
そうですね、歌舞伎も気になるんですが、世界の山ちゃんですね。
世界の山ちゃん、そっち言いますか。演劇ほっぱらかしにして、とりあえずやっぱり演劇の打ち上げで使う、その箱ということで、まあ、山ちゃんなんかをいつもご利用になっているみたいなことでしょうか。
そうですね、名古屋方面とか、
名古屋方面
多いので
。あ、そうなんですか、
はい、名古屋方面に行った時はよく行ってますね、
もう名古屋の方はね、名古屋コーチン、
そうですね、
ね、はい、まあお芝居の方たちは、よくお芝居のそのミーティングでもそうですけども、打ち上げでも、まあ、よく飲めばよくお食べになる方たちが多いみたいですよね、はい、またそれが楽しみでみたいな、はい、まあ、私たちもそういう部分あるんですが、やっぱそういった感じってありますか。
ありますね、お酒好きは多いですね。
あそこはね、まあ、あなたが言うんですから間違いないでしょ。そこは、お嬢も結構だね、飲みっぷりされますんで、はい、そこはもう青森県出身ということもあって、
そうですね、
やっぱりこう気になりますか、ここの手羽先
の次は何だろう、何が来るかな、
次は何が、ということはもうすでに召し上がったことあるわけですね。 あ、はい、こっちの世界の山ちゃんの。
山ちゃんの手羽先は、はい、
有名だから。
有名ですね。
なるほどね。まあだから他にもやっぱりあれですか、やっぱワタミだとか、それはもう何でしたっけ、海のなんとかとか、はい、いっぱいあるじゃないですか。
あります、
ね。ああいうとこもその海の花とかなんかあるけども、それぞれやっぱり利用する先はこういろんなところをこう押さえてたりするってことはあるんですか。
そうですね、その時その時のまあ気分で、あ、これいいなと思った店にこう直感で入ることが多いですけど、
あ、そうですか、はい、なるほどね。まあやっぱりでもそういう楽しみがあって、
はい、
そのみんなでこう開放感と達成感と充足感でやったーみたいなことで盛り上がるお酒やっぱ美味しいですからね。
美味しいですね、
そこはね。今日もまあ、やりましょう。まあ、お時間とコンディションが許される範疇で、
はい、
もう今日朝早かったからね、
はい、
眠いでしょうし、まあ、ちょっとお尻がね、また雪の心配もありますから、なかなかそういうわけにもいかないでしょうけども、まあ、やっぱりお酒は楽しいですもんね。
そうですね。
もうほら、すでにあんないい色になっちゃって、ね、もうお顔の色なのか、あのお嬢さん あの赤のシャツの色なのか、あれが映ってるのかなと思うぐらい、ま、真っ赤な顔してますけどね。
フェアルックみたいなと。
そうですね。まあまあ、でもやっぱり、それはやっぱりね、可愛いお嬢さん目の前にして、いい感じでお酒も入るよね。ちょっとこう、いい色にもなります。はい。まあまあ、そんなこんなで、その他にもなんか気になったニュースありますか？
その他だと、ああ、やっぱりあの、團十郎さんですよね。團
十郎さん、はいはいはい。やっぱりこう、もう、市川團十郎ってことだともう大名跡ということに違いない、はい、この前もあの、勘九郎さんが亡くなられてね、またこういう大寒波が亡くなるということで、なんか本当にこうこけら落としを4月かなんか控えてるわけでしょ、銀座の、はい、それを目の前にしてちょっとこう寂しいと言いましょうか、ある種ちょっとこう大きな虚勢を映るみたいな感じで、火が消えたような、あ、印象もないではないので、できればそういった、あ、めでたい席にね、こう花を添えてもらえるようなことであれば、もっと理想的だったんでしょうけども、こればっかり仕方ないですよね。
そうですね。
お嬢は歌舞伎とかやっぱ興味と関心終わりで、
見たことある程度ですけど、
はい、見たことある、
はい、歌舞伎とか狂言とか面白いな、
それはやっぱり自分もお芝居やっておいでだからみたいなことで、はい、
そうですね、お勉強しに行こうって見に行ったんですけど、
でもやっぱり勉強になるもんですか。
はい、なりますね。
例えば演目なんていうことになると、
演目とかは出ないですけど、
出ないのかよ。なんかなんかいろいろあるでしょ、サンバソーだとか、はい、それこそ弁慶の間とか、
はい、
あ、僕も詳しくないんでよく分かりませんけど、はい、あれだからそのタイトルがどうのってんじゃなくて、あのジョン・レノンがね、
はい、
あの小野陽子に連れられて行ったんだと思うんですけども、はい、歌舞伎見て、それこそあのサンバソーかなんか見て、その母親と子供の情愛みたいなものを見て、日本語なんか分かんないわけじゃないですか、大して。
そうですね、
ところがね、もうボーダーの涙でそれを見てたっていうから、やはりああいうものはその演目のどうのとか、そのエンターテインメント その役者のどうのでじゃなくて、感性とかこう、心の眼で見るものなのかなっていうのは、まあ、ちょっと生意気なようですけども、いうふうな、あ、印象を持ってるような次第なんですけどね、はい、そんな感じってありますか。
ありますね。確かにちょっと難しいじゃないですか。
はいはい、
でも分かるんですよ、内容がちゃんと分かるの で、
う
で、
うん、また面白いところは面白い、こう狂言みたいなところであったりするわけでしょ。
ありますあります。
ちょっとこう艶っぽいところも、艶っぽいところがあったりとかね、はい、スケロクが出てきて、またちょっとこう、なんていうんですか、こういう、女の人の前でタバコのキセルがわっと出てきてみたいなとかね、はい、まあまあそういった意味で言うと、またこういう歌舞伎の世界もね、ただそういった意味ではああいう世襲制ではあるけども、うん、どんどんとそういうこう新しいまた看板が育っていったりとか、その DNA が培われるっていうのは、まあ、離縁というぐらいのことですけども、そのためのああい こう小さい頃からの教育だったりとか、はい、まあ、それこそ手に赤切れしてね、もう冷たい時でもあれちっちゃい小屋君、これ、ま、の痛まなかった、冷たかったりするんでしょ、うん、ああいうとこも幸せされされて、まあ、お稽古を積んでこられる方たちがあと続々とおいでなわけですから、伝統芸能としてはそういうのを培っていただきたいですよね。
そうですね、
はい、私らもこれもう軽いですからね、これ軽いですよ、何の歴史もあのそういったこう刑罰じゃなくて、なんていうか、キャリアも後ろ盾も金屏風も何もないですからね。
ここから始まるみたいな感じですか。
私は初代です。私は初代です。そんなもん何の自慢にもならない。僕は多分これ後継ぐ人もいないと思いますし、 まあまあそれにしても、ね、僕だけど正直屋上パフォーマンス10年やってる時に、はい、誰かあとついでくれる人が出てきたりしないかなみたいな思ったりしたこともないわけじゃないんですけどね。まあまあ丸尾さんがやらないっていうもんだからもうやるしないでしょ多分、ね、誰がやるかみたいなやつですけどまあまあそんなこんなでね、もしかしてくれてやる、あれですか、はいはい、あのそういうシステム取ってないんでまあまあ冗談さておいて、まあ、今後の、ね、歌舞伎にも期待したいなといったところには違いないんですけどね。さあこの辺にさせていただいて、次は KO レコードの CM に続いて、本日の何と言いましてもメインとしましてね、まあ、本日アシスタントに就任さめでたく就任されました、海老名さんにフォーカスして、いろいろとサッパースメインというコーナー新コーナーね伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたの素敵な音楽との出会いを演出します。
この度初めて学 F の第1週目アシスタントとして就任されました海老名さんと共にお送りしております学大 FM ということで、そんな海老名さんには今後の抱負と意気込みに加えてですね、ご自身のオリジナルコンテンツをね今後実施していただかなければならないというところから、その内容は果たしてどんなことになりますでしょうかといったことでね、さまざまにまあその可能性広がりについて、模索してみたり、アイデアを伺ってみたり、あるいはまあ学 F の方への逆にね、何かまあご要望やご質問等ありましたら何なりと伺ってまいりたいと思いますけどもね。さあそんな海老名さんですけども、いかがでしょうかね。
はい、そうですね、なんかこう、はい、自分でしかできないもので、はい、皆さんを楽しませたいと。
いや、そこですよ、それはそうです、
はい、まあ、抱負も含まれてるんですけど、
はい、はい、はい、はい、
それで考えたんですが、
ほうほう、
この津軽、津軽、
津軽、もう津軽に津軽って言っただけでもなまってっからねそこはやっぱり すごいな、ね、似てるからね、はい、はい、はい、
津軽人ということ
、津軽人、はい、
そう、あとはまあ一応役者業をしているので、そこをこううまく合わせてできたらなと思って、
はい、
いろいろ考えたんですが、
はい、はい、はい、どんなことになりましょうか。
そうですね、民話を、青森の民話を、
青森の民話を
津軽弁で、
津軽弁で、あれ青森ちょっと話中ですけども、はい、青森でも開くって、あの南部と津軽と、はい、もう一個あの南部の逆で 北の方なんていうんですか、
むつですか、
むつっていうんですか、はい、なんかやっぱこう3つ3カ所ぐらいに大きくこう何かエリア別に分かれるみたいなことあったりするんでしょ、
はい、あります、あります。
でそれによってまたちょっとこう性質が気質とか県民、はい、まあ、その同じ県民性でもちょっとこう陽気だったりとか、まあ、ちょっとこう何ですか、そういうこう陰にこもってたりとか、またそのこう海の方の何かこうそういったそういう湿気があったりとか、はい、その山間部のこう空っ風みたいなとか雪が多かったりみたいなんで、それぞれそう性質とか性格が違ったりみたいなこともあったりするわけでしょ。
ありますね。
その中でお嬢の五所川原っていうのはどっちになるんですか。
日本海側ですね。
日本海側ということは、北、
そうですね、うん、北
側、うん、
北側になります
ね。ほうほうほうほう、なるほど、
はい、
でそれで、あ、下北、
下北、ん、下北の下になるのかな。
下北の下、はい、ほうほうほうほう、まあ、いずれにしてもちょっとこう北の方の、
そうですね、はい、
新潟とは遠いでしょ。
新潟は遠いです
ね。遠いですね、はい、はい、はい、はい、まあそれでその地方
の
特色を生かした、
生かした 朗読か
朗読
はい
をなんかこうヒップホップ調にやるとか、
ヒップホップ調
ほらどんだけノリがいいほら青森県が面白いかもしれんけどね。ただ僕ねちょっと全然話中ですけど、はい、青森の方の方言って前ね、はい、なんていう方だったかちょっと名前知ってたんだけど、僕は日本放送 の, その, あの高田文雄先生のラジオビバリーヒルズって出していただいた時に、はい、それこそ同じ名字だ、はい、伊藤なんとかさんっていう方で青森出身の方をおいでて、
はい、
その方がねちょうど大きなのっぽの古時計おじいさんの時計っていうのを歌ってた、
はい、
なんかシンガーがいたでしょ、あのちょっと背の高いかっこいい三重県出身の方なんだけど、
平井健さん、
はい、大きなのっぽみたいなね、はい、全然声出ませんけどあの感じのをパロったんだと思うんですけど、はい、あれをねなんかその青森弁で歌う伊藤なんとかさんっていう方がおいでだったんですよ、おぎえな大きな、のっぽのふりどぎ、おじいさんのおどぎみたいなんで、はい、でももうそれが何言ってんだか分かんないの、大きなってなんて言うんだろう、
でっけえとかでったらだとか
でったらだ、のっぽ背が高い
のっぽも多分同じですね、でったらだ
でったらの、でふりどぎって、ふりどぎだけは分かんのかな
そうですね、
でおじいさんのことなんて言う、
実
行
とか、
あ実行の時みたいな、こんな、はい、歌うんですよ。で何を言いたいかというと、それがねなんとねあのフランス語で歌ってるみたいに聞こえるんですよね
そうですね、それはよく
言われます、
ね、
やれるでしょ、
はい、
あれはなんだっていうふうに解釈しておいてですか、
なんです
か、ね、青森弁ってね、はい、なんかミュージックに載せるからなのか、普通にこうカンバセーションしててもそうなのか、なんかフランス語に似てるっていうのは鼻から抜ける癖なのかな、
そうなんですかね、フランスと同じぐらいの高さにあるとか関係ないですよね、
移動的にそういうのがあったりするのかな、ねえなんかこうあのなんかジュボンみたいなね、
はい、
射精したら受精みたいなねこれ大丈夫かなこれまあまあまあそういうなんかこう、ニュアンス的な部分で、
はい、
こうそういう青森のイントネーションとか、はい、そういうものがこっちに伝わってるんですけども、
はい、
あのテンションでそういうなんか民謡を民話を朗読しようみたいな感じですか、
そうですね、まあ、その民話の朗読も考えたんですけど、民話の朗読と、うん、あとはまあ普通に、映画の例えば名シーンを
ほうほう
のセリフを、
セリフを
普通には伊藤さんに喋って、キーボさんに喋っていただいて、それを通訳、日本語に直すとか、それも面白いなと思ったんですよ、
じゃあ例えば、はい、ジャンギャバンかなんかが主役の、
はい、
あれは望郷だったかな、昔の、うん、あれでジャンギャバンがね、あのそのなんか、まあ、知ってる人は知ってるか分かるけど、あの悪役じゃなくて、はい、あのギャングのなりで逃亡者みたいにこう逃げるんだよね、
はい、
それで彼女ができちゃって、ね、彼女との別れがどうしたこうしたとか、はい、それで彼女のために彼女を守るために自分がその捕まるとか捕まらないかみたいな、身を危険に侵すみたいな映画だったと思うんですけども、はい、その中で彼女がなかなかハイカラでその綺麗なお嬢さんなんですよ、
はい、
でギャバンもフランスなんだけど、そのなんかちょっとローカルなエリアにこう逃げ込むんですよね、はい、でもなんかそんな中で彼女と会って、彼女はフランスのバリバリのこのフランス貴婦人だかなんだかなんですよ。でその時のセリフがちょっと短すぎるかな、君は僕にとって、うん、じゃあ君はまるでメトロの香りがするねみたいな、こういうセリフがあったりするんです
よ。なわ、
うん、
まるでメドロみてな、
そんな生きる、もう一回言って、もう一回言
って、名はまるでメドロみてな香りするな
香りは香りなんだ、
香りとかかまりとか、
匂いがすんなみたいな、
匂い、そうですね、かまりとか、
その前にやっぱりその簡単詞じゃないけども、
はい、
そのマンズマンズみたいなのが入るとまたいいかもしれないね、マンズマンズ、
あ、ま、そうですね、マンズいい香りすんなみたいない
いかもしれない、いいね、はいはいはい、まあ、その枕言葉みたいなちょっとね、はい、あれしたりとか、ね、うん、導入するのにね、はい、であの簡単詞みたいなのが入ったりとかね、はい、なんかちょっとそういう名言メイクみたいなもの、まあ、多分あちらだったらもっといっぱいこうアイディア持ちじゃないかなと思うんですけども、なんかそういうこう、それこそ日本の方がのね、その生きるとかだったら、
はい、
命短し恋性乙女どのこうのとか、その歌があったりとか、ああいうセリフをまた青森弁でやってみるとかね、
はい、
面白いかもしれない、うん、他には他には
他に何ありますかね、うん、なんかありますよね、何でしたっけ、例えば君の瞳に乾杯とか、
あ、君の瞳に乾杯、それ
カサブランカでしたっけ、
カサブランカですね、はい、そうですそうです、う
ん、ナノマナゴに乾杯になります
あのねフランス語、
あ、そうですか、
もうフランス語だそれ、そう、ナノみたいな感じ、ナノナノマナゴにそんな感じはなんか、あ、そのなんか呼びかけのあれがそうなのかな、その
あ、なあとかわーとか、
うんうんうん、
そうですね、
あるかもしれないね、いらっしゃいませ、ようこそ、うん、お探ししてみます、どうぞごゆっくり、どうぞ奥の方で召し上がってください、いらっしゃいませ、どうぞ、まあまあでもそういった意味で言うとね、まあそういうのがこういろんな形でバリエーションとして映画のタイトルでもいいし、はい、普通のセリフでもいいし、民謡なら民謡でもいいし、だから基本的にそれをモチーフにしていろんなバリエーション、こんばんは、ようこそ、どうぞおかけになってください、やっていけたらいいんじゃないかなと思う、
そう、
全く違ったあなたのスイングがあったりするんですか、全く違ったバリエーションってのあったりするんですか、その青森からちょっと離れてとか、
あ、青森から離れて、うんうん、もう青森をベースに考えちゃったの、ほう
ほ
う、ましたね、
ほうほうほうほうほう、青森をベースに考えちゃったから、はいはい、やっぱりその青森県でテイストでやっぱ押していきたいと、
そうですね、
いうことかな、うん、まあでもそれが一番、うん、なんていうかな、自分に合ってたりとか、
はい、
むしろやっぱりそこ聞きたいみたいなところあったりするんじゃないのかなどうですか、どんな印象ですか、ありがとうございますまたよろしくお願いします、ほうね、面白いと思うけどねで、ちょっとこう時たまこう青森弁だけじゃなくて、新潟の人に入ってもらって、
あ、いいですね、
新潟弁だったらこれどういうふうにこう直すのかとかね、
それは面白いですね、
でこの関西の人がいたらゲストで関西の人に、はい、あとあなたのこうゲストの方もおいでだったりすることも はい、あるかもしれないから、要するにそのゲストの方を何ですか、巻き込んで、
はい、
ご出身どちらですか、で鹿児島ですって言ったら鹿児島で、なんとかでご安堵みたいなとかなんかその辺を混ぜてみたいとかね、またその、なんだろう、こうブダペストとかね、そういう、こういろんなその森地豚とかそういう人がいるんだったら、そういう言葉をまたこういろんな形で工夫しながら、そういったことをお遊びでやるっていうのも面白かった、
はい、
そのまた文化とか、うん、何かそういうこう歴史的なものに機微に触れることができるかもしれないですよね、
そうですね、いろんな地域の人がいたらこうワンシーンやっちゃっても面白いかもしれない、青森対鹿児島対、
あ、それも面白いかもしれない、いろいろ広がってくるね
そうですね、
ね、もういいかもしれないさっきご紹介したその彼女が東北の出身だったんだけど、はい、北海道出身の前田ゆかりさんというお嬢さんもいるんだけど、はい、ちょっと今お子さんができちゃってご参加じゃないんですけども、今お嬢さんこちらを振り向かれたのなんか意図的なことがあったんでしょうかなんかあれですか、背中が痒いですか、大丈夫ですかはい、はい、いやいやいや、私の声が背中が痒くしてるのかなと思ってねなんかこう、そこまで唾は止まないと思うんですいませんね、本当に親かましくて恐縮ですけど、はい、後で渡辺さんを責めないように一つよろしくお願いしてなんで私あんなとこ連れてったらみたいなことにならないように一つ渡辺さんだけ責めないように一つよろしくお願いしたいと思いますけど何ですか、サンマが何ですか、あ、気になるって、女性は、ね、これかぶりたいっていう人がいたりとかね結構いらっしゃるんですよ、はい、もしよかったらこんな、何が、エビナさん、あ、そう、いろんなこと言わないようにこれもうだから汗臭いからダメよ大体、はいはい、まあまあまあ冗談さっておいて、まあこんなこんなんでね、もう今日まあリスナーの皆さんにもご協力していただきながら、まあそういった部分でコンテンツをやっていかなきゃいけないんですけど、逆に言うと、はい、ああいうとのそのお客様とかにね、そういったのを投げて、ご出身どちらですかみたいなことで、そういうのも面白いかもしれないね、
面白いですね、
うんうん、だとしたらほら無理やり恐怖のインタビューのコーナーすることもないから、はいはい、だとしたらそのコーナーにコンテンツ変えちゃえばいいだけのことなんで、はい、面白いと思いますよ。
ありがとうございます。
うん、だからまあそういった部分で、リスナーの皆さんにいろいろとそういったことでちょっとこう海老名ねやっていくんで、また何かご要望とかあったら、どうぞみたいなことでリスナーに投げておきましょうか。
はい。何か今の
、アイデアを広げるっていうのでもいいしね。はい、ね、うん、他にまた全然アナザーシングでもいいじゃないですか。
はい。
ね、
もうどしどしアイデアありましたら、うん、細かいことでもいいので、
うん、
はい。 教えてください。
やっぱりあれの抱負だとか、そのなんていうか、意気込みということになると、どうしてもちょっとそこはなんとなくちょっと 弱いんだな。
そうですね、
どうしてもね、自分のことに返ってくるとね。はいはい、まあまあ、それにしても、こんばんはいらっしゃいませ、ようこそ、ね、お探ししております。そんなこんなでね、学芸的にはそういった部分で、今後ともコンテンツとして頑張ってまいりますんで、ね、どうぞ応援してあげていただけたらと思います。皆さんの方もしっかり頑張ってくださいね。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは CM でこちら。ではありますけどもね、まあまあ本日はゲストもございませんことで、そんな噂のね新キャラザ・トーフマンプロジェクトの中のね、まあ、ちょっぴりでもそういう楽曲をおかけできればいいなというふうに思ってるんですけども、毎回毎回ねちょっと時間がなくて、おかけできないんですけども、また今日は飛び入りのね、
はい、
リスナーと言いましょうか、オーディエンスの方がお越しということでですね、まあ、そんなことしてうちまた時間もなくなっちゃったらなんなんで、これはもうしばらくもったいをつけてですね、それではどうしましょうかね、せっかくなんで、
はい、
お芝居話、
お芝居話
って言いましょうか、そのちょっとこうオーディエンス維持と言いましょうか。だからそれはほら、あの学芸婦っていうのは、
はい、
ドキュメントを思いしながらも、はい、アクシデントとか、まあ、そういうアドリブの放送なんで、
はい、
いろんな変化に対応しつつお送りしてるんですけども、で皆さん的には大丈夫なの、これ こういうのとか大丈夫なんですか、
はい、
ナッシングの方がいい、
大丈夫です、
大丈夫、
はい、
大丈夫なの、いじっても平気なの、
はい、ちょっと多少いじっても大丈夫、
多少いじっても平気じゃあまあ早速なんで、学芸名物恐怖のインタビューのコーナーあたりになだれ込みながら、
はい、
インタビューしていただきながら、その人のこうキャラクターなり、はい、何なりをちょっとこう当たっていただくというようなことにしましょうかね、
はい、
はい、まあ、なんといっ もう学芸名物、それこそさっきの、アナウンスにもありました、テレ東さんだな、もやもやさまぁずさんなんかでも、フィーチャリングしていただきました学F名物恐怖のインタビューのコーナーということでですね、はい、お店の入店状況に応じてご来店のお客様にはですね、まあまあいろんな形でインタビューをお願いしているということでですね、ここはまあお客様に、改めて今日のインタビューの質問の内容申し上げますんで、差し障りのないところでインタビューにお答えいただくということで、どんなインタビューが返ってまいりますからね、どんな方がまたお越しなのかということで大変楽しいでございますけどね、まあさーっとじゃあ行きますよ。昨日節分ということもあって、豆まきやら恵方巻きを食すといったことがね、町またでは言われていたりとか、まあ、こちらの海老名さんのブログにも書かれたりなんかしましたけども、そんなこんなで、節分や立春にちなんだ思い出やエピソードについて、さあ海老名さんインタビューしてらっしゃいということでお願いしましょう。
はい、じゃあまずは、
はい、ご常連の方から、
はい、ご常連の、まずお名前は、
はい、信用金庫の田中大輔と申します。
はい、
あなたの、節分立春にちなんだ思い出やエピソードを教えてください。
はい、恵方巻きはね、本当にあまり食べてなかったんですけど、昨日は家内と二人で食べました。で、子供二人はもうとっとと遊びに行ってて、お友達と恵方巻きを食べてるのか、カラオケボックスに行ってるのかよくわかりませんが、まあ夫婦水入らずで、本当に昨日の節分は 家内と恵方巻きを多分初めて食べたと思います。
ああそうですか。やっぱりそのマイク、やっぱ習慣がないっていう部分では、ここのところ徐々に浸透 してきつつあるから、まあ、ちょっとそのトレンドに乗って食べとこうかなみたいな。
そうですね、まあ、家内から言わすと、料理の手間が省けると。
あまあ楽だと。
楽だと。
それでなんかあれ、縁起のもんですから、あれ、そういうふうに丸っぽ、そういうふうにして習慣に乗っとって食べると、いいことがあるみたいな話聞いてますけども。
はい、南南東と言ってましたけど、ほうほう、全然南南東は向いてなかったと思います。
ということは、今のところ、そのいいことらしきことも、享受してないということですね。
今のところ。
ああ、そうですか。でも、まあ、いいことあるといいですね。
いいことあるかもしれません。
ね。はい、まあ、だから今日早く帰れば、奥さんに怒られないという、
そうですね、
いいことがあると思いますよ。
はい、
はい、まあそうはさせじとこのサンママが引き止めようかなというふうに思ってますけども。
わかりました、
はい、もうすでにちょっと押してますからね。もう8時に帰ってたんだから、まあ、まあそんなことで、じゃあまあね、節分についての思い出ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあさあこちらの、
はい、
はい、
噂の、はい、はい、ではあなたのお名前教えてください。
龍一と申します。
お、いい声してんね。
ありがとうございます。
はいはい、龍一さんはどういった方ですか。
はい、ここにいる里美さんの旦那です。
はい、出ました。旦那来た。リスナーの皆さん聞いてますか。旦那がね、嫁のことが心配でおっしゃるんですよ。龍一さん、はいはい、お芝居をやってらっしゃるということで、はい、今日 もう冒頭からそんなあお仕事話伺ってまいりましたけども、
そうだった
んですね。今日はご一緒にお出かけではなかったんですか、お仕事の方は。
仕事現場は同じところに。
あ、今日も一緒だった。
たんですが、
で昨日あたりのそのひたちなかのあたりもご一緒。
あ、そうですね。
じゃあもう一緒にラブラブじゃないですか。じゃあもうあなたたちの週はね、もう毎週つがいできなさい、つがいで。毎週その方が俺もやりやすいから、帰って
そう
やっぱり気遣いながらやってるっていうよりも、そうそう
そう
そうそうそう、そうそうよりも、二日いで来てもらった方がもう触りがないから、リスナー的にも安心して見て聞いていただけるかもしれないから、うん、ただそんなことしてたら多分火曜日は何の仕事もできないと思うからね。ね、田中さん、
別々の仕事ができない、
ね、そうそうそう、二人して稼ぎがなくなって学費を来てるために二人とも食えなくなったらということになったらね、こう大変なことになっちゃうんで、まあ、それにしてもそんな龍一さん、
はい、
なかなかイケメンで年下の、ね、旦那さんということなんですけども、あの方に似てるじゃない、役者でいう と相棒っていうドラマあるでしょ、
はい、
あの水谷さんとやってた今の相棒じゃない、前の相棒、若い人、
ミッチーです、
ね、ミッチ似てるって言われるでしょ。
一度ぐらいですかね。
あ、そうですか。
似てると言われ
たこと。いや、私じゃあこれで二度目言ってみます。
ありがとうございます。
はい、まあプロフィールに書いてください。
ミッチーと
か。そのままにそう言われましたということで、まあまあ冗談抜きして、そんなミッチーさん、ミッチーさんじゃないよ。
はい。
龍一さんは、節分。
はい。
節分
や立春にちなんだ思い出エピソードを教えてください。
そうですね。関西出身が神戸なんで。
おお、神戸ね。
毎年もうその恵方巻きを食べるのは、うん。当たり前だったんですね。
なるほどなるほど。
で、まあ、関東の方に来て、そんなことは知らないと。
ほうほう。
うちの嫁もそんなことしたことがないと。
う
ん、
ほうほう。青森だからね。
はい。
あ、そうでしょう。
で、なんで、昨日か、
うん。
昨日初めて方巻きを食べたという。一緒に食べたという。
ね、まあでも、逆に安心しました。
同
じような。なんかこう、嫁と二人でラブラブで、なんかこう、片方は嫁が、片方は僕があって、で、二人でこう、なんかパクパクし合って、最後に注意しました。この野郎みたいな。そんなトークにならなくて安心しました。
なかなか、嫁が帰ってこなくて
です、ね。帰ってこないね。
12時過ぎてしまいまして。2月3日に食べることができなかった
ということですね。はいはい、冒頭でも紹介してますので、うちに帰ってからネットでじっくり聞いてみてください。
今日のことまだ聞いてなかった。
それにしてもでもあれですよね、お酒ご主人も好きなんですよね。
そうですね、大好きです、ね、
もう早速ビール召し上がっているんですけども、そういった共通点でのこう夫婦仲の良さみたいなことあったりするんですか。
そうですね、うん、もう酒代が一番かかるという。
まあそれはそれでね、身を滅ぼそうか何しようかこっちは知ったことないんで、
まあ、それにしても、何ですか、ご主人の前ですけども、その彼女がね、そういう学芸風が終わってから、こういったリスナーの方たち、私と決して差して飲んでるわけじゃないですか、別に言い訳するわけじゃないですけども、みんな、皆さんで、まあ、残って楽しく飲むんですけども、大丈夫なのって聞いたら、いやうちの亭主も主人もこっちお酒好きだから、まあ、大抵理解があるんです、大丈夫だって言ってましたけども、その辺はそんな風にして鵜呑みにさせていただいて大丈夫なんでしょうか。
あ、そうですね、たくさん飲ませていただ、もう飲ませていただいて、この間も喜んで帰ってきたので、
あ、よかったですそう言っていただけるとね、まあ、でも今後ともだからゴミのないようにまたいろんな部分でお付き合いいただきたいと思いますし、もしお時間ありましたらこの後もちょっとね、いろんな部分で学芸風ともども新しい新規のプロジェクトなんかでも協力していただきたい向きもありますんで、この辺はマジで、
あ、そうです、
マジ
で、
ええ、マジな部分で、また相談乗っていただけたらなというふうに思ってますんでね、はい、ちょっとどうぞ今日はまあちょっとできる限りご無理ない範疇でゆっくりしていただけたらと思います。はい、はい、どうもありがとうございます。あなたそんな気使うことないですあなた嫁なんだから、あなたもっと堂々としてればいい。じゃあ奥の方、じゃあ、
はい、
お邪魔します、お邪魔します、
お邪魔します、すいません、
先週も挨拶しました、
ね、あ、本当ですか、すいません、楽しんでいるところ恐れ入ります、はい、まずはお名前を教えていただいていいですか。
渡辺です。
はい、渡辺さん、いつもありがとうございます。渡辺さんも写真もらってもらいました、写真
まだもらってないです。
あ、そうですか、写真お渡ししてありますから、
はい、ありがとうございます、
はい、どうぞブロマイド持って帰ってください。
はい、
はい、そしたらそんな渡辺さん、は
い、あなたの節分や立春にちなんだ思い出やエピソードを教えてください。
昔付き合った彼女に、
ほら目の前にそんな可愛い子置いといて、何が昔付き合ってた彼女の話してんだあんた。
いや、あえてです、あえて、
あえてね、あ、何か挑戦状叩きつけてんの。
豆を巻かれて、
もう巻かれた、
その時に何か、なぜか知んないけど目がつぶってなくて、
うん、
目に豆が入って、
お、
全治2週間ぐらいの刑を負いました。
その豆もまた根性あるね、あなたのその、ね、マナコにまたこう食い込んでいくんだから、
まあ、相当その頃好きだったんでしょうね。
ああ、そういうことなんだ、
ええ、
まあまあ広がらない話題ありがとうございますね、彼女の前でっていうこともあってね、どうなんでしょう、その辺のさ、彼女的にいかがでしょう。
いかがですか。
お名前、お名前。
お名前は、田川です。
田川ちゃん、あ、かわいい、田川さんかわいいね、はいはい。さあ、そんな田川さんですが、はい、
あなたの節分や立春にちなんだエピソードを教えていただけますか。
なんか家族で過ごした的な、
うん、
ごめんなさい、特にないです
。大丈夫ですよ、なんかいかにもね、 AKB のこうアイドル的なこうコメントみたいな当たり障りのないコメントあるあれです。だってそれで田川さんがね、まあ、昔の彼氏の話題をまた持ち出したら、これは絶対揉めるじゃないですか。だってね、えそういう意味じゃ、まあ、そういうこともなく、こう今のそういう AKB のアイドル的なね、
かわいい照れ方を、
かわいいコメントで、うん、彼女だったら大丈夫だと思いますよ、いろんな部分で、まあまあ、渡辺さんも豆、ま、投げつけられることもないと思いますんでね、どうぞ、まあ、ラブラブで、ね、でまたここの、この龍一さんとこと、海老名さんのところ、あ、私たちもあんな時代があったねみたいな、そうでもないか、まだまだ、まだラブラブか。
まだそうですね、
やかましいやろやかましいやはいはい、まあ、そんなこんなでね、本日の恐怖のインタビューのコーナーにさせていきました。どうもご協力ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは CM についてエンディングさせていきましょう。 CM でこちら、おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。何でも相談、東映自動車。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
月額大フィンレギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあ海老名さん的には本日ね、正式なアシスタントとしての第1回ご登場ということでしたけども、いかがだったでしょうか。
はい、いやもうドキドキでいろんなハプニングもあり、
これはあれなんですか、あの彼のご入来っていうのはある程度その、はい、こう仕込んでやったんですか。そんなことなく予定してたんですか。
間に合ったら来るかもみたいな。
言ってよ、そしたら俺に。
言おうかな。
かけらもねえから、こっちの方がドキドキしちゃうわ。
ドキドキ。
俺で入ってきた瞬間に、てめえか、うちの嫁をいつもこうなんかいじくってやるのはみたいなことで、なんか喧嘩でも売られるからって、こっちは泡食っちゃうじゃん。だってそういう話だったのね、
はい、
そうですか。まあ、それにしてもでもね、お越しになっていただいて大変ありがたいんですけども、
はい、
さあそんなことも含めて放送の方いかがだったでしょうか。
はい、まだ前回と同じようなコメントになっちゃうんですけど、はい、緊張しましたけど、
緊張しました
か。
ああ、そうですか、
はい、
じゃあ私から申し上げますけど、はい、龍一さんご主人、彼女は、まだ前回前々回の放送を、主人に聞いてもらってるようなもらってないようなことなので、ちょっと自分の中ではまあちょっとこう不安だったりとか、ちょっとこう早く聞いてもらいたいなみたいなこととかね、いろいろこう思っておいでのようなんで、まあ、マイクないのでね、ちょっとコメントいただけませんけど、もしよかったらそんなことらしいので、ぜひ、ご主人も、お嫌じゃなくてあれでしたら、この放送自体いろんな形で、まあ、やっぱりほら、誰でもそうだと思うけど、褒めてこうのの伸ばしていくみたいなことでね、そういうダメ出しとかがもしあったら、私の方に回していただいて、ご本人には極力、いいじゃないか、綺麗だよ、素敵な声してるね、ね、みたいなことで、どんどん持ち上げていただいて、ね、よろしかったら、そんな風にして、彼女の才能をどんどん開花していただけたらと思っておりますし、学F でもね、そんな風にさせていただけたらと思います。今後とも一つどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そんなね、いや、わかんないよね。意外と気がついたらね、お嬢が来れないときに、すいません、女房が来れないんで、私来ました。あんたかよ、みたいなね、ことになってるかどうかね、わかりませんけどね。まあまあ、それともっと言うと、学F で、サブパーソナリティやっ てくれたお嬢さんが、はい、やっぱ女優さんなんだけど、
はい、
北海道出身の方で、今、お子さんがもうお出来になったんですよ。でそのお子さんを連れて学級放送に来ようかなみたいなことを言ってたりするぐらいですから、もういろんなそういったね、広がりがないとも限らないんで、だからこちらもね、そういったことで、はい、まあ、そういうことになるかもしれないし、まあ逆に私の別れた女房が見せちゃうよくかけるまあそういうことないじゃん。そういうことのないようにちょっとね、仲良くしていただきながら、学芸に今後ともご協力いただけたらと、どうぞよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。そんなこんなで、来週の2月12日の火曜日放送になりますが、ゲストは未定ながら第2週目サブパーソナリティ天音那須さんとともに楽しく愉快にお送りしてまいりますのでね、いつものようにリスナーと関係者の皆さんには、学F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、ご参加ご聴取願えたらと思います。さあ、それではライブご聴取の皆さんとご一緒にですね、いつものように学 F を締めてまいりたいと思います。私がそれではそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げます。あなたはね、その武将のことしないで立って歌ってくるとこ、そこはそうそうそう、せっかく旦那来てくれたんだから旦那の声取らなきゃしょうがないでしょ。だってそこはね、はいはいはい、
よろしいですか。私がそんなこんなで学大 FM ではまだと申し上げましたらね、皆さん元気な声で来週というコールでね、番組締めさせていただきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。はい、リュウジさん大丈夫ですか。
はい、
田中さんもよろしいですか。はい、参りますよ。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。カウンターのゲストもどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、雪が降るまで飲むぞ。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。